西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。6月に入りました。もうすぐ梅雨入りなんですよねなんて言われてね、その前の貴重な晴れ間ですって言われて、今日も朝からいっぱい洗濯をして、ちょっとお疲れ気味でございますが、さあ今日はですね、第一金曜です。西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は学芸員の江藤彩子さんをお迎えしました。江藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リスナーさんからねメッセージをいただいておりまして、ラジオネームホルルンさん、いつもありがとうございます。早いものでもう6月ですね。この時期になると田んぼの中を気持ちよさそうに泳ぐアイガモを思い浮かべて、可愛いだろうなぁとニコニコしてしまいますね。さて今日はナルオのお話ですね。ナルオといえば有名な謡曲高砂の中にナルオの沖と歌われているのは知っているんですが、風流だけではなく時代を物語る文化財、ご紹介楽しみにしていますといただきました。そうですよね、謡曲高砂で、
はい、
早ナルオの沖を過ぎにけりというね、
はい、
地名が出てきますけれども、さあそのナルオの文化財を今日は江藤さんがご紹介くださるということで、
はい、はい、そうです。
ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
というところなんですが、まずざっくりナルオってどのあたり、はい、っていうところからちょっと教えていただけますか。
そうですね、はい、今回お話しするのは、うん、まあ、現在ナルオ地区と呼ばれているところと同じだと思っていただいたらいいと思います。
はい、
はい、向こう側がまあ流れていますけれども、はい、かつてはその向こう側から枝川という川が分岐してまして、はい、さらに猿川というのも分岐してたんですけれども、うん、そこに囲まれた、まあ、三角巣の地帯を、うん、まあ、今の、鳴尾地区と大体同じになるんですけれども、
結構暴れ川というかね、はい、氾濫したりして、はい、
そうです ね、
ね、大変だった川なんでしょうね。
はい、
はい、その枝川と猿川に挟まれたエリア、はい、
そうですね、はい、向こう側から流れてきた、まあ、砂などでできた三角巣です、うん、
はい、そこが、まあ、ナルオ。これナルオっていうのは、もともとは、いくつかの村が集まってナルオ村になったんでしょうね。
あ、はい、そうです、うん、まあ、ナルオ村、今のナルオ地区と同じぐらいになったのは、まあ、近代以降なんですけれども、うん、はい、近世以前、江戸時代にはナルオ村はもちろんありましたが、うん、それ以外に小松村、小曽根村、あとですね、まあ、時代が下ると神殿ですね、田んぼを新しくこう、はい、神殿を作っていくんですけれども、そうやって広がりましたが、その中で上田神殿などがありました、
うん、はい、その辺がこう集まってナルオ村となって、そして西宮市と合併したのが、
戦後の昭和26年になります、
うん、はい、ということなんで、そのナルオですよね、
はい、
そこにはいろんな文化財があるんですね。
あ、はい、実は大変、はい、古くから文化が栄えた、村でして、うん、いろんな文化財が残っております。
なるほど、今日はそれをご紹介いただけるということなんですが、そもそもこのナルオ地区には、まあ、結構人のにぎわいが、ね、あったっていう、それはやっぱり道があったからってことですか。は
い、そうですね、うん、まあ、向こう側を渡れば尼崎市内に入るんですけど、うん、はい、江戸時代ですと、まあ、尼崎藩の城下町、
うん、
今の阪神の尼崎のところにお城が再現されてますけれども、ね、はい、あの辺りが賑やかですし、うん、もちろん西側に行きますと西宮町、西宮神社を周りを中心として、まあ、 中世以前から栄えた町がありました、
はい、うん、じゃあそこをこう結ぶ道のところに鳴尾がちょうどあったと、
はい、そうですね、はい、
ま、たその道っていうのはな何街道と呼ばれてたんですか。
あ、はい、通称としては中国街道と呼ばれていました、
はい、ええ、これはもうじゃあ尼崎からその西宮に至って、そしてもっともっと西へまだまだどんどんとこうつながっていった、そういう中国街道。
そうですね、はい、まずは一番先頭があの大阪の町になります、うん、大きな大阪の町から尼崎を経て西宮まで行きまして、そこで西国街道とぶつかりまして、うん、はい、一緒になってさらに名前の通り中国地方を通って、うん、どんどん西の方に行くという、
はあ、はい、ということは結構人の往来が多かった。
あ、はい、そうです。特に大阪から西宮までまっすぐ行けるということで、
うん、ほうほうほう、
非常におそらくたくさんの人が通ってたと思います。
ほう、中国街道、これが今のどの道ぐらいになるんですか。
あ、はい、現在、通称で旧国道と呼ばれている道がある、はい、あると思うんですけれども、
43号線のちょっと北側ですよね。
はい、そうです、はいはい、だいたいそこが中国、元の中国街道だと思っていただければいいかと思います。
これはもうここにありましたこの道がっていうのは、はい、なんかそういう資料として残ってるんですか。
あ、はい、道そのものをは例えば江戸時代ですと絵図の中に書かれているので、うん、だいたい今と同じぐらいの場所にあったんだなっていうのがそれでわかります。
なるほどね。そうか、そういう絵図とかっていうのをこうちゃんと研究していくと、はい、そのいろんなことがわかっていくということですもんね。
そうですね、はい、
じゃあその辺のところどんな絵図から何がわかったかっていうところちょっと教えていただけますか。
はい、古いものですとまず、慶長10年摂津の国絵図というものがあります。
はい、
はい、こちらはですね、兵庫県の指定有形文化財となっております。
うん、
で、慶長10年ということで、まあ、慶長10年は1605年なんですけれども、はい、まあ、江戸幕府ができたばかりの時に、まあ、全国に国絵図を作れということ、うん、ことで命令が下されました。
はい、
でその時に、まあ、摂津の国をすべて描いたものになります。
うん、
はい、で、まあ、国奉行の片桐勝元らによって作成されたということでも有名な絵図です。う
ん、なるほど、これが県指定有形文化財というのも、ね、はい、とても重要なものだということで、これは郷土資料館さんがお持ちでいらっしゃるということなんですね。
はい、
はい、で、そこにその、まあその中国街道っていうのをが書いてあって、
は
い、
そうですね、中国街道とは書いてないんですけれども、うん、大阪城から西の方に向かう道で、うん、大きな太い赤線が書いてあります。
は
い、それが2本出てまして、まあ、1つは伊丹の方まで行って、それから、はい、いわゆる現在西国街道と言われる道にぶつかって、うん、まあ、西宮町まで降りていく道もあるんですが、はい、もう一つ、現在、まあ、中国街道と俗に言われている、うん、まあ、さ今話題に載っている道がもう一つルートが赤い太線で書かれてますので、うん、もうすでに幹線道路としてにぎわっていたということがそれでわかります。
しかもそのね、ぐっと上に上がって降りてくるよりも結構まっすぐね、はい、来る方が効率いいかなっていうので、こっちの方がにぎわってたのかもしれませんよね。
そうですね、尼崎の城下町や西宮町がどれだけもうすでに栄えてたかっていうのがこれでわかるんじゃないかなと思います。うん、
なるほど。さあそこからもっともっといろんなことがわかるみたいですが、はい、向こう側からずっとその西宮あたりのそのいわゆる鳴尾地区のところ、ちょっともうちょっと詳しく教えていただけますか。
あ、はい、あまり古いことはわからないんです。実はま、いわゆる幕府が認めたような、はい、立派な幹線道路というわけではなくって、自然発生的に、ま、人がたくさん通るのでできた道ということもありまして、
ええ、
中世以前はあまり記録が残ってないので、はい、ま、近世以前よく分かっているところからお話しさせていただきます。
はい、はい、
でそちらになりますと先ほど申したようにあの絵図にいろいろルートが書かれてますので、うん、よくわかります、
はい、
特に、先ほどは摂津の国全部でしたが、うん、あの村ごとの絵図というのが江戸時代はいっぱい作られまして、はい、鳴尾村絵図といって、まあ、鳴尾村の絵図もたくさん作られました。
ほう。
でそれを見ると、まあ、向こう側を渡ってあのまあ、そこが小松現在の小松町のあたりで向こう側を渡っているのが分かります、う
んうん、はい、小松の渡し
小松の渡しと呼ばれていたようです、うんうん、であの太い道がもうドーンとあの、はい、絵図に描かれているんですけれども、まっすぐ西に向かっていきます、
はい、
でまず渡ったところのすぐのところにあの岡田神社というあの、うん神社がありまして現在も旧国道にあの沿ってあるんですけれども、はいまあ、そのとこをまず通り抜けていきます、
はい、
でそれから鳴尾村 の、まあ、あの中心地、まあ、本郷のところを通り抜けて、まあ、あの阿佐八松とかいろんな、まあ、今も残っている地名のところを通って最後はあの試験茶屋というところにたどり着くんですけれども、うん、それがちょうど枝川の手前になるんですが実際に絵図の中では4軒のわらぶきの家がちゃんと書かれてますので実際4軒あったんだなっていうのが絵図を見たらわかります。
それで試験茶屋と呼ばれている、はい、ということなんですね、
まあ、そこでちょうどその先で枝川を渡って今津村に行ってしまうというルートになっております。うん、
この枝川を渡るのが、
はい、六国の渡しというものになります。はい、
六国っていうのは今もなんか地名でね残ってますよね、
はい、甲子園六国町として残ってま す、
ね、
はい、
六国ってなんか意味があったんですかね。
はい、これは伝承になるんですけれどもその由来として大変にぎわってました、うん、でまあ、お茶屋さんができたぐらい、はい、あの旅人が通ってます、
うん、
そこでですねあまりにも旅あの人がたくさん通って お茶屋さんで休憩するもんだから、はい、毎日毎日ですね六国あの、石って書くあの六国という単位があるんですけれども、うん、はい、そのだけの量のお餅を毎日売っていたというふうに言われています。
それだけいっぱい皆さんが買って食べてたと、はい、
そうです。
で六国ということなんですね、はい、まあ、かなりにぎわってたっていうのがここからも分かります
ね。地名からでもそういうのが分かるということです、ね、
で六国の餅もそうなんですけどなんかあの有名 な、 なんかもう名物があったみたいですね。
あ、はい、実は鳴尾の名産はですね、うん、スイカなんです。
いちごじゃないんですね。この時期はまだいちごは入ってないか、
はい、いちごは西洋から入ってきたんですがその前は、はい、あのスイカがよく取れました。
スイカ、
はい、
はじゃあこれも街道でこう売ったりとかっていうのは。
そうですね、実はですねあまりに有名ですので、うん、本の中に載っております、う
ん、本、
はい、江戸時代にできたあの摂津名所図会というのが、うん、まあ、完成10年1798年に刊行されるんですが、まあ、名所をいっぱい書いてるんですがその中で鳴尾は何かというとわざわざ見開きの図になって載せてるのがスイカを旅人に売っている図です。
いや、じゃあそれだけやっぱり有名だったと、はい、いうことなんですね。
はい、鳴尾に来たらスイカを食べろと
、はい、あ、大名物だったんだ、
はい、
ね、え、そういうことなんですか。へえ。さあその鳴尾村絵図いろんなこと、あ、これ郷土資料館にねあの現物っていうか
現物は、はい、ございます。
あるんですよね。だから見せていただいたりもできるんですけど今あの西宮デジタルアーカイブっていうのがありましてこれは便利ですよね、はい、
そうですね、
家にいながらいろんなものを見せていただけるって、はい、ここにもこれはじゃあ収められてるんですか。
はい、実は鳴尾村絵図はたくさん残っているので、はい、デジタルアーカイブにはなんと5点も
わ
あの掲載されておりますので、
はい、
あの少しずつ時代とかが違いますので、うんうん、見比べて見ることができます。
はあ、じゃあこういうのを見ると当時その辺に何があったみたいなことがいろいろ分かってくると、
は
い、
そうです。地名とかも載ってますので、はい、ぜひ中国街道とその周りをぜひあのアップにして見てもらえれば面白いんじゃないかなと思います。
そうですね、なんか注目してこれ関連文化財みたいな感じで見といたらいいよっていうものは、はい、このエリアではどんなものがありますか。
そうですね、先ほどあの申し上げた岡田神社というのが、うん、やはりこの辺りでは一番 あの鳴尾村の中国街道沿いでは一番有名かなと思います。
丘に太いと書いて岡田神社なんですね。はいはい、ここには何があるんですか。
あ、はい、ですね、まず指定文化財が一つございます。
ほう、
はい、それがあの岡田神社の一時上楼という祭礼になります、うん、お祭りになりまして、
はい、
こちらがですね、あの市の指定の、無形民族文化財になっております、
うん、
でこちらは、毎年10月11日に、まあ、貝という御幣を、まあ、奉納する祭礼になっておりまして、うん、実は江戸時代の本にも紹介されているほど古くから行われたあの民族の儀礼になっております。
いわゆるお祭り、はい、ということですよね、
はい、
はあ、今もこれは続いてるんですか。
は
い、
お祭り祭礼はしてるんですが、うん、あの以前はあの行列なども行ってたんですけれども、そういったことはもうちょっと現在は行われていないです。
でもやっぱり脈々とその伝統は残っているという、
はい、
それが市指定の無形民族文化財ということなんですが、はい、なんかあの形で残ってて今も見られるっていうようなものは何かありますか。
はい、もちろんあの岡田神社の石造物はものすごくたくさんありまして、はい、紹介しきれないほどですので、まあ、簡単に紹介しますと、うん、はい、例えばあの平の重盛の供養塔という伝承がついている、うん、まあ、9つの急層になった供養塔が非常に大きなものがございます。2メートルぐらいのものがありまして、うん、そちらはですね鎌倉時代のものだというふうに推定されているのが2基ドーンと正面にあの入ってすぐに見えるところにあります、
うん、そうなんですね、はい、
他にもですね岡田神社は大変古い言われがありますので、あの古代の縁起式に載っていたということを、
はい、
あのここは載っていた神社だぞということを知らせる石標というものが江戸時代に建てられております、
うん、由緒正しいというのが、はい、そこからも読み取れると
、はい、また鳴尾と言いますが実は小松菜なんですけれども、この辺りは当時は、はい、あの鳴尾と小松のそれぞれの村はちょっと領地が尼崎藩と幕府領で違ってましたので、はい、まあ、この辺りに尼崎藩はここまでだっていうか、まあ、ここからだっていうあの領海費というものがありまして、はい、それがあの実は市内に3カ所建てられて、あの建てられたものが残ってるんですが、そのうちの一つがあの岡田神社に今も建てられております。
なるほど。じゃあその岡田神社には本当にその有形無形いろんな、ね、はい、大切な文化財があると、はい、いうことなんですね。へえ。その他にもその周りのいわゆる鳴尾で何かこれはすごいぞという文化財は。
そうですね、まあ、中国街道はずっとに西まで伸びていますので、はい、まあ、その途中に岡田神社にくっついてはないんですけれども、まあ、上鳴尾という地区場所があるんですが、そこの上鳴尾墓地というものが実はありまして、
はい、
その中にですねいくつか石造物があるんですが、はい、その中の一つに石造五輪外場型いたひというものがあります。
ほう、
ちょっと長いんですが、こちらが市の指定の有形文化財となっております。はい、近くの観音寺さんが、まあ、実際には所有されてるんですが、上鳴尾墓地の方の、北のあたりにですね、今はですね、プレハブの建物を建てて中で大切に、
はい、
お参りできるように置かれていますが。
弥勒様はその中に今は鎮座してらっしゃると。は
い、まあ、いたということで、うん、まあ、こう 板というか薄い立体物じゃなくてこう外場型ですね。それを石で作ってそこに弥勒像を彫ってるんですが、
はい、
14世紀のものと推定されておりますので、ま、西宮どころか、ま、県内でもちょっと非常に類例が少ないもので貴重なものです。
はあ、はい、じゃあ大切に残さないとということで今は、はい、そのプレハブの囲いの中
ありますが、扉を開ければお参りはいつでもできますので、う
ん、見ることはできるんですね。
はい、
ああ、わかりました。その他にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、この上鳴尾墓地に入ると多分一番目立つのがさっさしの供養塔だと伝承のある十三重の塔になります。
ほう、
はい、こちらはですね元禄時代頃まで鳴尾村の漁師だったさっさしというのが いるんですけれども、うん、まあ、その人の供養塔だと呼ばれているんですけれども、実際は鎌倉時代に作られた石塔のようで、うん、先ほど紹介しました平重盛の供養塔と言われているものと、まあ、ほぼ同時代で大変そっくりなものになっております。
ほう、
はい、で平重盛も今は9層なんですが、元は13重の塔だと言われてまして、
ええ、
まあ、あの鎌倉、どちらも鎌倉時代ということは、鳴尾も鎌倉時代からこういった供養、大きな供養塔が建てられるほど豊かな文化があったということがこれだけでわかります。
うん、そしてそれだけいろんな人がそのね、はい、村内をこう移動していたということもわかるわけですね。
はい、
ほう、いや、どうなんですかね、その中国街道っていうのは、ここからどんどんどんどんとこう発展していくということになるわけですか。
はい、発展したのかどうかちょっと難しいんですけれども、はい、あのそれでも近代に入って、うん、まず国道に指定されます、
はい、
国の道に指定されます、
ええ、
ただしですね、あの道幅が、まあ、国道に指定されたものの、あの江戸時代と変わらず、まあ、最大 5.5 メートルぐらいしか当時はなかったようです、
うんうん、
でしかも舗装もまだされてなかったんですね、うん、まあ、あの早く国道になりすぎたのかもしれないんですけれども
そういうことですか、はい、
で残念ながら大正時代になると新しい国道を作ろうということで、今の国道2号が、はい、あの北の方にできますので、そうすると国道じゃなくなります、
うん、
それで旧国道と呼ばれるようになりました。
なるほど、
はい、
でもとても重要な道であることには変わりはないということですよね。
はい、今もあの便利な道だと思いますの で、
そうですよ、ね、
現在はさすがに整備されて、うん、まあ、直線、車が通りやすいように直線になってますので、
はい、
ちょっとその中国街道、江戸時代のちょっとくねくねっとしたのとは違うんですけれども、うん、ほぼ同じ場所にやはり重要な道が通っているというのは変わりないです。
そしてあの昔からのゆかりの地名とかっていうのも、はい、この旧国道に残されてるんですよね。
はい、先ほどあの試験茶屋というのが公園の名前になっているように、はい、試験茶屋公園、またはですね、あの、ま、安佐八松というかちっちゃい八松村っていうのがあのかなり古い時代にあったんですけれども、はい、それが八松公園になってたり、うん、先ほどの甲子園六国町になってたり、
うん、
まあ、あの鳴尾の中心地の本郷なども、あのそういった本郷という形で今も呼ばれていたりしますので、あの一つ一つ絵図と比べると、あれこれ知ってる、なんか見たぞっていう地名が出てくるんじゃないかなと思います。
じゃあアーカイブなど見ながらね、
そうですね、
その辺のところもちょっと付き合わせてみれば、
見ながら歩くと面白いかもしれないです。
歩くそれもいいですね、プリントアウトしてね、その地図を見ながら、
スマホを見ながら歩いたりして、はいはい、岡田神社などによって石像物見ていただくと大変面白いと思います。
そうなんですね。さあということで、またあのね、この後は後半に、はい、ということでよろしくお願いいたします。桜FM、第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。今日は学芸員の江藤彩子さんに鳴尾の文化財についていろいろとね教えていただいてるんですが、あの鳴尾って言えばね、あの昔話なんかで水争いっていうのの舞台になったって、はい、出てますよね。
はい、鳴尾といえば一番有名なお話だと思います、
うん、はい、はい、
ですね、先ほど中国街道でずっといて試験茶屋のところでぶつかった、枝側に、元枝側で今は甲子園筋にぶつかるんですけれども、今津に渡らずに北に上がって、あの甲子園筋沿いに上がると、うん、あの甲子園三番町のところに、まあ、北郷公園というものがありまして、
はい、
実はそこに大きな義民碑というのが建ってまして、うん、まあ、それが実はその、話に関係しています。
義民碑、
はい、
はい、
ですね、まずそのお話をする前に、まあ、なぜこの義民碑が建ったかということなんですけれども、はい、まずこの北郷公園というのもやはり昔の地名が残っている公園の一つになりまして、はい、実はその当時ですね、この辺りに、まあ、用水が流れておりました、
うん、
で、まあ、北郷でもいいんですけれども、まあ、北郷用水、 ですね。まあ、どっちが正解というわけではないんですが、まあ、用水は北郷用水とちょっと言わせていただきますけれども、はい、こちらが鳴尾村に流れ込んでいました、はい、でこちらは一番、どこから流れてきているかと言いますと、うん、向こう側の現在の神戸橋の
171号線の、
はい、かなり上の方ですね、ですね、はいはい、そこからに池がありまして、そこから流れてきていました、はい、で基本的にはですね、そこ流れたらちょうどそこが、河原木地区になりますので、うん、そこをまず潤してから、当時甲子園筋が枝川なんですが、そこをくぐって鳴尾村に入って、鳴尾村の電波田も潤すという農業用水になっておりました。
お、はい
はい、でそれがですね、まあ、中世以前からあったようだということが分かっています、
はい
はい、それでですね、そこで大きな事件が起こりまして、それがいわゆる今の伝承の元になりました。
水争い、
はい
はい
で、なぜ水争いが起こったかと言いますと、うん、まあ、起こった時期が天正19年、1591年、はい、16世紀の終わりなんですが、まあ、天正19年から20年頃と呼ばれていますが、まあ、その頃ですね、うん、干ばつがひどくって、まあ、鳴尾村以外でもあちこちでこういった水争いが起こっていたんですが、
1591年から20年頃っていうと、はい、結構長い時期ですか。
1591年ですね。
91年、はいはいはい、に起こった、
起こったんですが、
水争いが、
はい、はい、なんですけれども、うん、まあ、鳴尾村でもやはり水争いが起こってしまいました。で、上流にある河原木ですね、当時は、まあ、うん、河原林の庄と呼ばれる、はい、地区なんですが、そこと鳴尾村との間で、うん、まあ、水をめ、下流と上流で水をめぐって喧嘩が起きたんですが、
それは上流でね、はい、いっぱい取っちゃうと下に流れてこないですよね。
はい、だから水をくれって言うんですが、上流も水が足りないので、
はい、
こっちだって足りないんだっていう形で争いました。
うんうんうん、
はい、はい。そして、いわゆる当時の資料によると喧嘩になりました。
うん、
でまあ、喧嘩と言っても今だと殴り合いのものになるんですけれども、まだ天正年間といった戦国時代の終わりですから、うん、まあ、いわゆる大きな大名同士ではないんですが、村同士の合戦でした。
なるほど、
はい、なので、うん、まあ、戦ですね、なんです。それでそこにですね、まあ、他の近隣の村々もまだ加勢しまして、うんうん、結局は双方に死傷者が出る事件となったようです。
お
ー、はい、ただ当時のことははっきりとは分からなくて、うん、まあ、天正20年に奈良の興福寺の、まあ、多聞院日記というものがあるんですが、そこに伝聞で書かれたことが、まあ、全てになっておりますが、
はい
はい、先ほど言ったように、いわゆる当時喧嘩と呼ばれるものはですね、うん、当時もすでに豊臣政権になっておりまして、天下統一はされておりましたので、うんうん、そういった私的な村同士が勝手にやるような合戦は、うん、禁止されてました。
それはご法度でしょうね、
はい、刀狩りもありましたから、
はい、はいはい、
なので、うん、この事件の関係者は当然咎められます、
うん、
で多聞院日記の伝聞ではですね、うん、83人が処刑されたと言われています。
かなりの大事件ですよね。
はい、
うん、
で、まあ、なったんですけれども、まあ、そういったことで、またかな悲劇が起こったということになります。
じゃあ、これはどうやって収められたわけですかね。
はい、はい、そうなんですよ。まず、ただ処刑するだけでは、結局また用水の争いになりますので、ですよね。そこは豊臣政権、もう天下統一してますから、ちゃんと使者が派遣されて、2つの村できちんと話し合いをさせて、うん、まあ、絵図なども作ってね、ここからここまではどういう感じだっていうふうに全部出して、
うん、
用水権ですね、いわゆる鳴尾村が用水権を、この北郷用水の用水権、権利を持つかどうかということを裁定しました。
は
い、その結果なんですが、豊臣の奉行衆というのがいまして、まあ、大名がして前田玄、うん、増田長盛、夏香正家というこの3人がですね、
はい、
奉行衆が裁定を下したのが 鳴尾村は、まあ、以前の通りに北郷用水を使っても良い、
はい、
ということでした、
うん、
で無事に、まあ、裁定が出ましたので、うん、それについてですね、まあ、口で言っただけじゃダメですので、うん、当然裁許状というものが作られました、
うん、
でそれがですね豊臣市奉行衆裁許状というもので、うん、あの市の指定文化財になっております、
はい、
でこれがですね鳴尾村の百姓にまず裁許状が出されました、
うん、
でさらにですねそれだけでは足りませんので、うん、まあ、鳴尾村には当然領主がいまして、
はい、
先ほどの関十三重の塔というので出てきた薩摩氏が当時は、うんうん、鳴尾村の領主ですので、領主にもこういう裁許状を出したからちゃんとしろよという形で、うん、あの書状で伝えるんですね、うん、でそれを前田玄が書いてるんですけれども、はい、その書状もありまして、この2点が残っておりまして、
うん、はい、
実はこの豊臣氏奉行衆裁許状、前田玄書状というのは、まあ、この2点をセットで市の指定有形文化財となっております。
あ、こちらも京都資料館さんがお持ちでいらっしゃると。
はい、そうです、はい、これはですね先ほどの日記の伝聞とは違いまして、事件当時、うん、まあ、当事者が書いた資料ということで、うん、まあ、これだけでも貴重ですし、また豊臣政権以前のものというのは、まあ、江戸時代以前ですよね、そういったものの資料としても数が少ないですので、うん、あの大変貴重なものとなってます。
で、はい、実際にこういうことが起こったんだということがこれから
これで実在が分かるということなんです。ただの伝承とかお話ではないということが証明されてます。
そしてその鳴尾村がその犠牲者の方を義民としてその義民碑を建てたと、
はい、まさにその通りでして、鳴尾村としてはやはり処刑されたり、まあ、その時に死傷したもののやはりは、まあ、村のためにしたので供養しなければということで、まあ、天明7年1787年、江戸時代の中期に、はい、あの鳴尾村の常願寺の中に、うん、まずあの義民殉難碑というものが建てられて、うんうんうん、今も毎年法要が行われております。
なるほどね、はい、で、まあ、そういう、はい、はい、であのね、他にもなんか庄屋さんにも文書が残ってて、
はい、
ね、いろんな見方がっていうか、あのね、その
そうですね、
水争いにもそのいろんなところからこういうものが残っててこういうことがあったんだということが分かると。
あ、そうですね、うん、あの江戸時代に言いますと続いてですね、天保11年1840年、うん、あの上河原林村、つまり河原木村の方でもやはり犠牲者が出てますので、うん、犠牲者25名の子孫が、うん、あの発起してあの250回忌の追善法要を、うん、が営まれたことが、あの市の指定有形文化財の岡本家文書の中にある往生屋日記に書かれております。
おー、なるほど。こういうふうにあのちゃんと残っている文書でいろいろ当時 の、
はい、
そのね、時代というかそういう争いの背景なども分かるということなんですね。
そうですね、でそのが元になって、まあ、そういった中で 大切に、まあ、義民の人たちを供養する中で、まあ、昭和に入って昭和18年に、うん、あの鳴尾村の村費ですね、鳴尾村のお金で、はい、先ほど の北郷公園に大きな義民碑が建ちました、
はい
はい、でそれ以外にも昭和45年にですね、あの八松公園、先ほど八松の名前が、はい、残っているという公園のところにも、義民顕彰碑というのがさらに建ってまして、今3つ義民碑が建っていることになります、う
ん、はい、ぜひそちらもねご覧になっていただきたいですね、
はい、それはもう全部見て歩いて見れますので、うん、ぜひ見てもらいたいと思います。
はい、今日は彩子さんに鳴尾の文化財いろいろとご紹介いただきました。まだまだねご紹介していただきたいところもいっぱいあるんですが、ひとまずもう時間 の、はい、あの残りも少なくなってきたということで、今あのねこんな催しをやってるんですよというインフォメーションをちょっとお願いできますか。
あ、はい、まず現在、開催中のもので、
はい、
第57回特集展示で、日常と戦争80年前の暮らしというものを、現在開催中です、
はい、
これは展示はですね6月29日日曜日まで行っております、
はいはい、で明日なんですよねこれ、
はい、
解説の、
はい、関連イベントが行われまして、はい、展示解説が2回行われますが、
はい、
第1回目が明日あの午前11時30分から 30分間行われる予定になっております。はいはい。で、第2回目が6月21日のやはり土曜日に同じ11時30分から12時の予定で行われる予定です。
はいはい。
どちらもですね、展示室に直接ご集合ください。一応定員は20名、まあ、先着順となっていますが、まあ、当日来ていただければ誰でもお話は聞けます。
はい。その他にも学芸員講座もあるみたいですね。
はい、
はい。
この展示を担当しました学芸員によりまして、学芸員講座が行われます。
はい。
でこちらはですね、戦時グラフ紙に見る日常の戦時色というものでして、うん、はい、6月12日木曜日の午後、13時30分から1時間の予定で、
はい、
郷土資料館の2階の講座室で行います。はい。でこちらもですね、定員50名で当日先着順で、朝講は無料になっております。
はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。はい。それから市内の、
はい、
違う、紙漉き教室もおやりになるのね。これが7月6日、
はい、はい、
日曜日の朝10時からお昼12時まで。こちらは郷土資料館の文館の方です。ナジオの和紙学習館という、こちらで行われるということで、こちらは定員10名。応募者多数の場合は抽選となります。この締め切りが6月の17日の火曜日、必着ということでございますので、はがきまたはファックスで、お申し込みいただきたいと思います。詳しくは市のホームページでもご覧いただけます。こちらは料金が、800円、中学生は500円ということなんですよね。
はい。
はい。で、その他にもあるんですね。まだ。
はい。はい。市内博物館と連携講座というものが、うん、毎年行っているんですけれども、
はい、
今年度の、第1回目の講座が、6月、26日木曜日に行われます。
はい。
こちらも午後、1時30分から、3時まで1時間半の講座になりますが、第94回、近世道中期から見る阪神館の旅に会場交通というもので、
はい、
西宮神社文化研究所の研究員の栗生さんが、お話しされるようされます。
はい。
でこちらはですね、郷土資料館ではなくて、連携講座は市内の各機関が連携してますので、うん、会場は、大手前大学史学研究所というところになります。
はい、はい、お間違いのないようにということで、はい、これも定員50名で、
はい、
当日先着順で受け付けるということで、
はい、
参加費は無料ということですよね。
はい、
はい。まあ、いろいろとね、詳しくいろんなことを教えてくださる講座とかもたくさんありますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。
はい。
そして西宮市立郷土資料館、阪神高路園駅から南へ歩いて6分です。中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までで、月曜日が休館です。入館は無料なんですよね、ここね。
はい、
いいものいっぱい見せていただけるのにね。
はい、もういつでも、はい、ブラッと いらしてくれたら、私たちも出会えば解説をスタートしますので、
そういうサービスもあるんですね。はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、そして来月の第一金曜、7月の4日になりますが、こちらは館長の氷谷和子さんに河原木の文化財をご紹介していただくことになっています。こちらもどうぞお楽しみに。そして来週ですね、第二金曜は、武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生のご登場です。6月13日は、JR の生瀬駅と JR 西宮那珠駅を徹底解説していただくことになっております。ということで、丸山先生へのメッセージもお待ちしております。今日は西宮市立郷土資料館、学芸員の彩子さんに、鳴尾の文化財っていうのをね、いろいろとご紹介いただいたんですが、まあ、鳴尾っていうのはとてもね、豊かな、
はい、
ね、エリアですし、お金も持ってたりとかね、人も往来も多かったり、はい、結構本当に賑わってたところだから、いろんな文化財もたくさん残されてるんですね。
はい、非常に古いものからたくさん残ってまして、先ほどの豊臣市奉行衆採挙所などもデジタルアーカイブでご覧になれますので、はい、 いろいろナルオで検索して探していただいたらいいかなと思います。
このデジタルアーカイブというのも本当に便利だなと思いますので、ぜひ活用していただいて、はい、我が町にこんな、ね、いいもの、こんな大切なものがいっぱいあるんだみたいなことをぜひぜひ、ね、はい、感じていただいて、また実際に見に行っていただいたりしたいですね、
は
い、
ぜひ中国街道を歩いてみてください、
うん、中国街道
ナルオの範囲だったらもうすぐ歩けますので、
はい、そうですかね、はい、そんなにもうヘトヘトにならないで、はい、一応のところは回れそうですかね。
あ、はい、まっすぐの道、今はまっすぐの道ですので簡単に歩けますので、時々寄り道しながら、はい、いろいろ見てもらったらいいかなと思います。
じゃあその古の人たちがね、ここを歩いたんだっていう思いと一緒に今のね、その残されたものをこう見ていくと、やっぱりこう歴史を本当に肌で感じることができますね。
はい、そうですね、
はい、ということで今日は彩子さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。